皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本を愛する若い人へと、まあ、いうタイトルで始めたんですが、本当に大丈夫かなというか、もうダメに決まってる方向に行ってるなと。みんな一生懸命人生を送り、一生懸命家族や知人を大切にし、そして日本の将来を憂えてるのに、日本の中の、まあ1割か2割の何も考えない、もしくは自分勝手の人たちに左右されて、その意見で何か間違ってる人が多いんですよね。それで新年度にもなりましてね、私やっぱりそれはね、最初に言わなきゃいけないなと思いまして、このシリーズを始めたわけですが、今日は移民ですね。移民というのは本当に恐ろしいんですよ。で、今はもう移民が恐ろしいってことは相当ね、話が進んでおります。それで、例えばスウェーデンですね。スウェーデンという国は北欧で、なかなかいい国であったんですよ。それで社会福祉も進んでて、まあ税金は少し高いけどね、スウェーデンに住んでたら社会保障もあり、国も落ち着いて、街も犯罪が少なく、生涯ね、スウェーデンの人たちはいいなぁと、こう思ってたわけですね。ところが、左巻きっていうか文化人っていうか知識人がいてですね、人類は一緒に和やかに過ごすんだと、そういうもう無茶苦茶なことを言いましてね、そして移民を入れていったんですよ。それが 10% ぐらいを超え出すとですね、いろんなことが起こったわけですね。もう今ではですね、スウェーデンはヨーロッパでも最も危険な国の一つになっちゃったんですよ。それで前の首相ですね、移民政策を進めた首相もですね、やっぱり歴史も知らない、人間というのを考えたことない、みんな地球にいる人が同じだと思ってて、そしてみんなで一緒に暮らしましょう、なんていうんでですね、移民を入れたわけですね。そして見たら今どうですか？移民の人が暴れてね、大体爆発事故っていうか爆弾事故っていうかですね、そういうのがもう頻繁に起こってるんですよ。頻繁ってのはどんなもんかったら、まあバーンと爆発して誰かが死んだと。またちょっとしたらまたバーンと爆発して誰かが死ぬって、そんな感じなんですよね。で、そんなのおかしいじゃないかと言ったって、もうそれはもう移民というのはそういうもんなんです。それは移民の人が悪いとかじゃないんです。僕それをね、虎ノ門ニュースで注意したんですよ。移民がいけないっていう時に、移民の人が悪いかいいかってことを言っちゃいけないんだと。言っちゃいけないというか考えちゃ間違うんだということを言ったら逆に取られましてね。アフリカの国の人を、なんか千葉県かなんかが入れるとか入れないとかいう話があったんですよ。で、みんなその国の名前言うんですよ。その国は決して悪くないんです。事実ですよ。これは、このね、ひばりクラブをお聞きになる方はよく理解できると思うんですけど、国が悪いっていうのと、日本に移民してきた時に悪いっていうのと全然違うんです。国は穏やかで良かったり、みんながその国で過ごしている時は犠牲的精神でいい国でいい国民なことがあるんですよ。なのに、日本に移民したら日本はものすごく被害を受けるっていうことがあるんですよ。それがむしろ普通なんですよ。人間は業に行って業に従って生きてるんです。だから業が変わると人間も変わるんですよ。それを僕は指摘したんですよ。決してその国は悪くないと。その人たちも悪くないと。それは僕もよく知ってると。その人たちと知り合いもいると。だけど日本はダメなんだ。日本に移民するのはダメなんだって言ったんですよ。そしたらね、もう、その番組を聞いてる人の半分ぐらいが、武田はなんだっつってね、それからもう、視聴者数が激減しましたよ。視聴者数が激減したって僕は全然構わないです、そんなのはね。そんなの、僕はその視聴者数を気にして発言してるわけじゃないんですよ。これから移民が問題になるでしょ？その時に、相手の国がいいから入れる、悪いから入れるってんじゃないって僕言ったんですよ。移民ということ自体が問題なんだと。それが問題なんだ。文明というのはそんなに簡単じゃないって僕言ってるわけですね。それでなぜヨーロッパに移民の問題が多くなるかって言ったら、これも間違いないとか早いで僕の言うことよく聞いてくださいね。ヨーロッパが悪いんじゃないんです。ヨーロッパのかつてが悪いんですよ。植民地をいっぱい持ってましたから。やっぱり植民地を持てば植民地との間の関係ができちゃうんですよ。これは日本ですとね、日本は植民地は持ってませんが、朝鮮と台湾と合併しましたね、一時。それもすごく短い期間ですよ。だいたいまあ、 1920年ぐらいから1940年ぐらいまでとか、たった20年とか25年、その間だけ一緒になりました。しかも日本は相手の国と日本の国を全く同じようにやりました。例えば、大学システムだけ説明しますとね、それまで朝鮮と台湾を合併するまで日本には帝国大学が6つありました。それを次に大阪大学、次に名古屋大学が帝国大学になる予定だったんですが、やっぱり朝鮮と台湾を合併しましたので、日本人は相手の国を大切にしようという気持ちがあるので、大阪大学と名古屋大学に待ってもらって、それで朝鮮の大学と台湾の台北大学と、二つを最初に帝国大学にしたんです。日本はまあいろんな意見がありますからね、何とも言えないんですが、僕は文化人とか歴史学者とか言ってるのは全部嘘だと思う。だって、日本はですね、帝国大学にするのと普通の大学と予算規模とかなんか全部違うんですね。で、日本はあの時もどうしても欧米と競争して勝たなきゃいけなかった。大阪大学も名古屋大学も早く帝国大学にしなきゃいけなかったのに、やっぱり合併したんなら、朝鮮の人も台湾の人も優遇しないかんと。日本人よりか優遇しなきゃいけないと。で、東北の都市開発とか、そういうのも全部抑えて、それから大阪大学、名古屋大学の帝国大学も遅らせて、そのお金を今の韓国とか北朝鮮と台湾に出したんですよ、日本は。だからこれに疑う人はですね、日本に合併前の朝鮮の写真、台湾と合併前の台湾の写真をご覧になれば、日本がこの2カ国に対してどんな献身したかと、本当に献身したんですよ。ところがね、もちろん人間っていうのは、日本がお金をどんどん出して、人間も出して、まあ台湾なんか有名ですよね、ダム作ったりいろいろしたと。北朝鮮も大きな工場を持って行ってね、一生懸命工業化したと。そんなこと言ってもね、人間というのは自分の国に他の国の人が来るのが嫌なんですよ。だから嘘でも何でもついて、日本はひどいことした、ひどいことしたって言うんですよ。それも人間っていうもんなんですよ。それね、我々は人間じゃないと思ってんですかね。文化人はそう思ってんです。なぜ文化人がそう思ってるかって言ったらね、これは訳があるし、根拠もあるんです。実はね、文化人はね、自分たちが国際人だと思ってる。これ学問の問題でも難しい問題があるんですね。なぜ学問をするのかっていうのがあるわけですね。人類のためっていうのと、日本を発展させるためって二つあるわけ。で、これ同じように思うんですけど違うんですね。ある極めて日本に大切な発明をしますね、学問。そうすると、人類のためと思ってる人は、その発明をすぐ外国に適用しちゃうんです。それから日本のためと思ってる人は、それは、これは日本が優位に立つために大切だからつって、外国にはあまり教えないんです。どっちが正しいかってこれ難しいんですよ。もちろんね、知識人とか文化人は、武田君何を言ってんだ、学問は人類共通のものだってこう言うんですね。だけど、実は本当はそうじゃないんですよ。今のイラン戦争とか、ウクライナ戦争とか、イスラエル戦争とか見てもわかるようにですね、人間はこうあるべきだっていうことと、現実はこうだってことが違うんですね。ですから、学問で大きな発明があっても、今は、実は皆さんびっくりされると思うけど、今は日本の優秀な学者は、素晴らしい発明をすると、その論文は必ずアメリカかヨーロッパで英語でまず最初に出します。だから日本の最先端の技術を最初に知る人はアメリカとイギリスの学者なんです。日本の学者じゃないんです。なんでかっつったら、日本の大学とか学会が日本語の論文は認めてないからなんです。これはね、チャンスがあったらもう少し詳しくお話します。僕の体験もあります。で、僕はそれに非常に反対で、まず日本語から出すと。そうすると日本語で日本の論文出せば、まだね、論文は外国にも出ますよ。出ますけど、やっぱり日本語だったらね、伝わるのに1年ぐらいかかるんですよ、現実的に。英語で欧米に出したら一発なんです。日本人読めませんから。日本人は知らないで、欧米が最初知るんです。それで欧米に出せばね、みんな欧米に学んでる人たちは全部知るんです。そんなのがね、日本の学会なんです。ですから、そういうことも全部知ってね、一体我々は一生懸命日本のために、第一ね、この前の大東亜戦争の時も、朝日新聞や NHK が嘘言ってるから皆さんもすぐには納得できないかもしれませんけどね、 日本人は自らの血を流し、子供たちが爆撃で死んだ中で必死になって日本を守ったんですよ。だから我々が生まれてきてるんです。今生活してるんですよ。戦後もあの焼け野原から我々の親父とかなんかがお袋が懸命に働いて今の日本の繁栄があるんです。ところが今の日本の文化人とか知識人とか NHK とか朝日新聞は全部忘れて、何にもお父さんお母さんおじいさんおばあさんの努力を何にも認めない。かえって特攻隊の悪口言ったりする。なんだと一体、あなたは人間なのかと僕は言いたいんですね。まああんまり拡大しませんが、移民も同じなんです。移民の国が悪いとかいいとか、僕は危険なのがね、その時に僕がね、そう言ったのは、あの国は別にいい国ですよ。人もいいですよ。つったら、猛烈バッシング受けました。武田はそんなことだからいけないんだ。実はね、そこが一番のトリックなんですよ。危ないとこなんですよ。移民というのは移民自体が悪いんです。別に移民が悪いんじゃないんです。移民の人が悪いんじゃないんですよ。日本に移民に来る人が悪いんじゃないんですよ。そこを非難しなくていいんですよ。例えば中国人が、日本の土地を買ってるとか、水源を買ってるとか、自衛隊の土地の隣を買ってるとかいうのはあるんです、いっぱい。中国が悪いからってそこを言う人がいるんです。違うって僕言ってるんですよ。日本の土地とか水とか、ね、いろんなことを、中国人でも何でもダメなんですよ。外国の人が所有するってことが危険なんです。全然、その中国の人が悪いとかいいとかいうことを議論する必要ないんです。だけど、ついね、中国人だから危険だ。そうなると今度物事が複雑になってダメになっちゃうんですよ、現実的に。現実的にダメになるとなぜかってそれが間違いだからな。中国人がどんなにいい人でも、移民反対運動がものすごく盛り上がった時のアフリカの国の人とかどんなに良くても、スウェーデンの例見ればわかるんです。なんでそうなるか、スウェーデンの文化人がなんで間違ったか。これもスウェーデンの首相が謝ってますから、間違えました。移民を入れたのは間違ってました。ドイツの首相も謝ってますよ。それはね、移民の相手の国が正しいかどうか、相手の国の人が正しいかどうか、ね、移民の許可ができるかどうかってことを考えてるわけです。そうじゃないんです。国っていうのは、他の国の人が入ると変なことになるんです。だけども、ヨーロッパはですね、かつて植民地をいっぱい作りましたので、その弱みがあって入れざるを得ないところがある。だけど日本はそんなことありません。だってヨーロッパは300年から何から移民でね、搾取してたんですから。だけど日本はむしろ日本から朝鮮、台湾にお金随分出してたわけですよ。満州もそうですよ。ほとんど日本のお金でやってたわけですから。だから、それはね、まあ日本がお人よしすぎるってお人よしすぎるけども、今更台湾にも朝鮮にも、満州にも日本が何か保証するなんてことは全くないんですよ。なんでないかって言ったら、日本が向こうにお金を出して発展させたんだから。だから、むしろ向こうからね、お礼が来なきゃいけないんですよ。台湾の人はいや、お礼してくれてますよ。だけど、中国の満州の人とか、朝鮮の人は逆になってんですよ。朝鮮の人もね、もう少し歴史的事実のよく勉強されて、そして写真も見られて、事実も見る。朝鮮に行った日本人の中で悪い人がいるんです。これは泥棒がいるようなもんなんです。そういうことを例に挙げて朝日新聞が取り上げてガンガンやるもんだから、日本もですね、そう日本人ですと思ってる人がいるんです。いや、まあ今日はそんな複雑なことはまた後にして、すぐ話が発展しちゃうんで、それやめて、とにかくですね、あのスウェーデンですら移民ですっかりダメになりました。もう危険で住めなくなりました。スウェーデンという素晴らしい国、移民も決して許可もなくどんどん入ってきたわけじゃありません。ただ、スウェーデンの文化人、知識人、学者はね、そういう点がわからないんですよ。これは日本でもわからないんです。さっき言いましたように、日本の一流の学者が全員が欧米に英語で論文を出していると。日本人には最新の技術は教えないと。なぜそういうことが起こっているのか。それがノーベル賞を取ったり、東大の総長になったり、一流の人がそうなんです。で、一流の人っていうのはですね、全体を見れないんだ。実に面白いこと。頭もいいし、判断力もあるのに、全体を見れないんだ。この話はもう一回いたします。今日は、何しろ、日本文明って特に日本はダメなんです。日本文明っていうのは、世界の八大文明の中で、 一番特殊な文明であると。だから日本は発展したんだ。だから日本は戦争しなかったんだと。長い歴史でですよ。ここ50年だけのこと言わないでくださいね。ここ100年だけのこと。長い歴史で、4万年の歴史で、日本はもう傑出して平和主義なんですよ。ええ。で、そういうことも知らずにですね、日本は一番男女平等が全く進んでたとこで、人の平等も一番進んでたとこです。全部知らないんです。知識人とか。そういうのはなんで知らないかって言うとね、知識人とか文化人とはね、高校までよく勉強してるんですよ。で、高校までは歴史とかなんとか文化とか全部やりますからね。それで大学に入ると専門化しちゃうんです。だから東大出た人なんかすっかりダメなんですよ。なんでダメかったらね、高校までは一生懸命勉強するんですよ。だけど大学入ると専門になっちゃうから、もう高校までの知識がまた非常にあるんですよ。また勉強してるから。だから高校までの日教祖の間違った歴史教育で染まっちゃったんです。今でもそうですよ。この前ね、高校のね、若い先生のね、講義聞いたらね、大東亜戦争、それは太平洋戦争って言うんですけど、そういう人はね。太平洋戦争の最初の頃は、ね、日本がどんどんアジアを侵略した。その頃アジアには国がないんです。アジア人の国ってないんですよ。全部植民地だから。だから、日本が戦ったのは白人であって、アジア人と戦ってないんですよ。それはね、無理やりね、無理やり白人の植民地に住んでて、無理やり白人に兵隊にさせられた人は戦ってますよ、もちろん。だって白人と日本が戦えば当然白人に連れてこられた人はそこにいるからね。それも知らないでね、高校生にね、日本がここ侵略した、ここ侵略したって全部白人のと戦ったとこだけです。こういう教育をしてますから。高校の先生は気をつけてくださいね。もう日教祖でも、日教祖の人はね、そうか、今の共産党もそうですし、昔の社会党もそうですけど、それこそ、今だけ金だけ自分だけの人ばっか。それが文化人、知識人というもんなんだ。それがなぜそうかも、このシリーズでやりたいと思ってまいりました。とにかく今日は、絶対移民だけダメだ。これは、その相手の国がいい国だとか、いい人だとか、そういうこと関係ないんです。全然。そこをはっきりしないと間違えます。いろんな議論が入ってきます。だからあそこの国はひどい国だから、武田は何言ってんだっていうのが一番危険なんです。私は、その時に言ったのは、相手の国がいい国だとか、移民で入ってくる人はいい人たちだって。それじゃないっつって。問題はその国の文明の違いなんだ。それでやられるのがスウェーデンです。だからスウェーデンは爆発なんかさせる人を国から出せないんです。なんで出せないんだ。出せばいいじゃないか。移民なんだから帰ってもらえばいいじゃないか。返せないんです。なぜかって言ったら、それは文明が違うんであって、悪いことをしてるわけじゃないから。いや、悪いことですよ、実際は。だけども、それは、移民としては悪いことじゃないんですよ。それが分かんなきゃいけないんです。それが我々の子供を助ける、大切にするための、我々大人の知識っていうものなんですね。